招きの言葉、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱くて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえる。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずよに及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。賛美歌11番を賛美いたします。
Oh.
日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって明記せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にて生ましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らのまがないとなり構える。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばして、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たる太郎を待ち望む。我らは固く信じ、世の聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえる。
Thank you.
聖書を朗読いたします。新約聖書エペソ人への手紙第2章8節から10節、新約聖書302ページ。エペソ人への手紙第2章8節から10節。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。僕たち
全能なる閉じがやった四神よ、8月の第一の主の日を迎えてあなたの御帰り目をいただきまして、愛する兄弟姉妹たちと共に御前に入れて礼拝をすることを許されまして感謝を申し上げます。あなたは主にあるところの兄弟姉妹たちをこの上なく愛したまい、人生のさまざまな試みのうちにありましても主にあって、また信仰によって喜びと望みに満ちて生活をするように帰り見てくださいまする御恵みを思いまして、心からあなたの皆にご栄光がありますように、今朝ここにおります私たち心を合わせてあなたの皆を賛美いたします。どうぞこの礼拝全体があなたを見上げて日頃の労苦を忘れて、ひたすらにあなたにあるところの自らの幸いを思って満たされて過ごすとともに、この教会より帰りましても絶えずあなたのご愛と永遠にわたって我らを全うせんとして計画をして備えておいてくださいますところのあなたの恵みを持って我々の成しますること全てのうちにあなたが共においでくださいますることを感謝にあふれながら歩むことができますように、我々一同を帰り見てくださいますようにお願いいたします。今日このところに集うことのできません兄弟姉妹たちをもなおさらにあなたが慈しんで力づけてくださいますよ。全国にありますところの主にあるところの教会の兄弟姉妹たちをあなたがこの時にあたりまして一層信仰に燃えてあなたへのご奉仕と我らの隣人への奉仕に明け暮れすることができますように我らを導きたまえますようにお願いいたします。また世界が非常な恐れと悩みにありますところの今日、あなたによるところの本当の平和ができますように、まず私たちより 平和なる心のものとなることができますように御助けを祈ります。全国にありますところの趣味ある諸教会の上の今日もあなたの賛美の声が本当に上がりますように導きたまえ、今朝はまた川崎の御田教会のために祈ることを許されております。その教会の上もあなたの豊かな御恵みがございますようにお祈り申し上げます。神をまた我が帰りにたもうように、この教会に関係のあるすべての人々の上にあなたの御恵みが豊かに満ちますように祈ります。今日も教会学校の子どもたち、幼稚園の子どもたちと彼らが属しておりますところの各家庭の上にもあなたの御祝福と平和と喜びとがありますようにお導きを祈ります。我らがなしますところの小さい技の上にもあなたが共においでくださいますように御助けを祈ります。ことにやめるところのもの、教えて弱っておりますところの人々、どうぞお守りくださいますように願いをいたします。この暑いうちにありましても、どうか御言葉への奉仕のためにこのところが用いられますように御助けを祈ります。今朝の礼拝終始、あなたの豊かなるご愛の帰り身のうちにこれを全うすることができますように切にお願いを申し上げます。感謝するところ、願うところ、尊い祭りの主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。
賛美歌162番の賛美いたします。
Thank you.
神の救いの恵みと題して今一度主に御言葉を解き明かしていただきます。主を
今日同様にいただきましたエペソ人への手紙の第2章の8節のところをお知らせをいただきたいと思います。新約聖書の302ページであります。キリスト教の教会に来て話をお聞きになります。またキリスト信者の日常を使っているところの言葉を、私たちは当たり前な言葉だと思って使っておりますけれども、よその人には、ちょっと変わっているなと思って、思われるところの言葉は祝福という言葉であります。また恵みという言葉私たちはよく使います。自分の子供の名前にも恵みという名前をつけたキリスト信者が非常にたくさんございます。それで、どうして私たちは祝福とか恵みという言葉をこんなにたくさん使うのだろう。上等語としてただ使っているわけではありません。ある人の書いたものを読んでみるとキリスト信者が祝福祝福っていう言葉を聞くたびに身震いがするという大変批判をした人がありまして、これは一つは反省で何でもないことに本当に神の祝福だと思わないように通り言葉の挨拶言葉のようにして使うという印象をその人に誰かが与えたんじゃないかしら、こういうふうに思ったのでありますが、祝福という言葉とか恵みという言葉は生優しい言葉の言葉ではありません。そこでこの8節のところをご覧になりますと、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである、こういうふうに書いてあります。それで、私たちが神の救いを喜んでいるということを考えていますと、その前の神様ということも知らされなければ、イエス・キリストがどういう意味の方であるかということも知らされない、たかだかキリスト教の教祖だぐらいのことを聞いて、自分と直接に関係のなかった時にはそれほどは考えないのでありますけれども、私たちがそういう時にどういう生活をしておったかということが本当に分かるようになったら、この恵みとか祝福という言葉は違った意味を持ってくるわけであります。以前の自分の生活、人生には浮き沈みがあると言っても時には喜んでおるかと思うと、もう悩みに耐えなくて沈み切ってしまったところの生活、あるいは自分の心にも自分の行動にも非常にこの悪に満ちたところのものがありまして、なんだか一時は喜んだと思ったけれども、実際考えてみるとなんと悩みの深いところの生活であったであろうか、そのために苦しみを受けた時に慰めてもなかったような、あんな悲惨な生活と、今イエス・キリストを信じて救われて、おるところの生活、聖書の中にはあなた方は以前は闇であったと言って書いてありますけれども、闇のような生活からイエス・キリストを信じて光の中に包まれたところの生活をしている、この両者をこう対照 して私たちが考えています。そうして今の信仰の生活ということを考えたら、困難なうちにありましても私たちの心の深いところにはどこかに光が差し込んでいる。そうして自分は決してもう戦方が尽きても決して失望しない、言ってパウロが言っておりますように、希望を常に持っているという生活を考えてみると、実際神様に対して神のあなたの御恵みで今日こうして生活をしておくことができます。なんとありがたいことでしょう。日々本当に感謝をしなければならない状態であると思うのであります。聖書も以前はあなた方は闇であったけれども、今は主にあって光となっている。あなたご自身の生活そのものが光っている。あなたの心そのものが光っているではありません。こう聖書は言っておるのであります。それで、信仰生活を続けまして、心が成長してまいりますほど、私たちはこの以前の生活と今の生活との比べてものにならないほど大きな差があることを思って、いよいよ神の祝福、神の恵みということを称えたい、こういうふうに思うようになるのであります。これは一つの救いの証拠であります。救われたということは、自分は非常に立派な義人になったとか、他の人から称賛されるところの人にもう変わったとか、ただそんなことを言っておるのではなくて、少なくとも自分の問題として考えるときに、本当に感謝にあふれているという状態を言うのでありましょう。それで人間はどんな人でありましても本当は救いを求めているのであろうと思うのであります。で、私たちキリスト信者の責任のことを、教会の責任のことを考えてみますと、どんな人でもたとえキリスト教を知らない方であっても、またキリスト教に反対をしているところの人でありましても、本当は救いを求めているんだ、こういう意味な、自分の前の生活と今の生活を比べてみて本当にまるで違った生活をしておるというふうな、こういう人間の生き方というものをみんな求めているんだ。どこかで人間はこれを求めているのだ。そこまで手が届かないということは、これは私たちはそのためにはもっと祈って、また自分も努めていかなければならない、こういうふうに思っているわけであります。それで、そこから第一に考えますことは、しかしその救いということをよくキリスト教では言うけれども、その救いというのは一体どこから来るのか、どうしたら人間は救われるのかという問題であります。それで、ここに八節のところに少し固執してお話を申し上げますが、あなた方、それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物であると書いてあります。それで救いの出てくるところは一体どこであるかというと、自分から求めて、求めない人はないという話をしましたけれども、自分から求めて何か工夫をして、そうして自分が救われた人間だと考えるわけではありません。一日一善ということをしますけれども、よく言う人がありますけれども、一日一善、一日十悪ということも人間にはあることでありますから、人間がどんなにジタバタしても自分で救いを作り出すことということはできないのです。 あります。神が私たちがそのことに気づく前に神の方から私たちの心に働きかけて、そうして私たちが救いを求めないではおれないように神様が仕向けてくださったから私たちは救われた人間であるということができるわけではありませんでしょうか。恵みと書いてあるのはですね、そこに恵みとありますのは人間が稼ぎ出すところのものだとか、あるいは作り上げるものではなくて、まさに神様のおかげであるという、神のおかげであるということが恵みという意味であります。神ご自身が恵み深い方でありまして、この世をお作りになりまして以来、あるいはまたもっと近くを言えば、私たちが母の胎内を出ました時から神は私たちに恵み深い方でおいでになったということを、いつか私たちが知らなければならない。パウロというキリストの弟子は、母の胎内にいる時から神は私を選んでおいでくださったと言って書いております。それで彼がそのことを本当にこの腹の底から知るようになるのに、随分年月がかかりまして、彼自身の生涯を聖書によって読みますと、初めはユダヤ教に熱心になって、そうしてキリスト教は神の敵であると考えて、キリスト信者を次から次からと迫害をして、まさにその絶頂に達した時に彼はイエス・キリストに捕らえられて、そうして素晴らしいキリスト信者になって、その生涯を全うする。で彼はそのことを考えてみて、自分は神の前に本当に罪深いところの、神の御心も理解しないところの人間であったけれども、しかし神は、本当は神様は私が生まれる前からちゃんと私というものを知っておいでくださった、こういうふうに彼はそこで言っておるのであります。聖書によりますと、このエペソ人への手紙の5章の13節には、あなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなったのである。5章の13、その、ところに、5章じゃありません、失礼、2章の13節のところに書いております。遠く離れていたというのは、神様は全然無視して、そうして神と無関係な人間であると自分は考えていたけれども、しかしその時にからもう神はちゃんとその私を目につけて、自分を目につけて、そうして自分を着々と自分のところに引きつけておいでくださったのである。そうして今はイエス・キリストを信じることによって神と近いところの人間に変えていただく、こう、そこで言っておるわけであります。コリント人への手紙の15章の10節というところを、コリント人への第一の手紙の15章の10節というところを開いてくださいますと、神はパウロは、しかし神の恵みによって私は今日あることを得ているのである、そして私に賜った恵みは無駄にならず、しかしそれは私自身でなく 私と共にあった神の恵みである。彼は自分の生涯を、これを書いたパウロというキリストの弟子は自分の生涯を顧みてこのように申しております。私は今日あるを得ているのである。神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。もう一つの長い訳という聖書を見ますと、そのまま直訳してありまして、今は我は我にてあるなり、こう訳しておりました。これはなんと深い訳であろうと私は思う。その時の我は、私というものは本当の私ではなかった。しかし今神によって救われて、そうして神の恵みに包まれているところの、その私こそ私なんだと、本当の私なんだと、こう言って、前の私に何か付け合いをつけたのではなくて、神は私をして本当の自分というものとならしめるために、我は我にてあるものなり、こういうふうに永井先生は翻訳をされたのであると聞いております。それでさらに同じ意味のことをもう一度どうぞ、2章のエペソ人への手紙の2章の先ほど読んだ8節と9節をご覧くださいませんか。あなた方の救われたのは実に恵みにより、信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。こういう言葉が書いてあります。救いはあなた自身から出たものではなくて、神の賜物である。決して行いによるのではない。自分が築き上げて、そして修行を修養をしたり、どっか行って座禅を組んで修行をしたり、そうして自分が本当に悟りを開いたので救われた、そういうことを言っているのではないのか。徹頭徹に神の方が恵みを持って私たちをあるがままに覆ってくださって、お前は大丈夫だと言って、お前のことは初めから私は頼りにておったという、そのことを発見することが救いという、自分が救いを得るということではないでしょうか。そこで次には、救いのどうして提供されたかということをさらに進んで考えてね、見たいと思います。誰によって私たちは救われたのか、今までこう何度も繰り返して申し上げましたから、十分お考えくださっておると思いますが、もう一度そのエペソ人への手紙の第2章の6節以下を、今度は先に見て6節以下をゆっくりと味わっていただきたいと思います。キリストイエスにあって共に蘇らせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来たるべき世々に示すためである。あなた方も救われたのは実に恵みにより、信仰によるのである。それはあなた自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。聖書はそんなに難しい、解釈を申し上げなければわからんというのではありません。静かに落ち着いて今のところをお読みくださって、自分自身はどうかしらこれには当てはまっているのかしらとお考えになってお読みくだされば、あなた方にも十分お分かりいただけることであります。 これはここでは神はあなた方を救いたい、私たちを救いたいと神はもうこの世に出る前から神がお考えになっていらっしゃることを分かった。しかしそのことがどうして私たちに実現するようになったのかと、こういうと生まれても全く神様を考えもしないし、そういう環境にも育たないし、神のことも聞いたこともなかった。そのものに神様はお前さんのことを考えていらっしゃるんだっていうことは、どうして私たちは分かることができたか。神は素晴らしいことを言っていられるけれども、一つもそのことが実行されなければ、神は素晴らしい理想を持っておいでになるというだけの話でありまして、そのことが実際に現れなければならないわけです。今日社会とは非常に困っておりまして、言うことは立派なことを言っておるし、そうだと私たちも思うんです、投票もするんですね。ところがどうしても多くの人々に、これは政治の問題でありますけれども、多くの人に賛同を得ないということは、実行力を持っていない、そういう問題がそこにあるんだと思います。それでところが聖書が言うところは、神は私たちを愛していらっしゃるということをどこでお示しくださっているかというと、イエス・キリストという事実によって示していらっしゃる。イエス・キリストを人類の中に生まれさせ、キリストの苦難に満ちた生涯を通し、最後にはその苦難の絶頂であるところの十字架において私たちのために命を与えてくださった。神はどうだと、私がお前たちを愛しているそのために、私が一人後イエス・キリストをここまであなた方のために救いのために与えて、あなた方を生けるものとしてくださってしているのである、こう神は私たちに語りかけておりますし、また聖書の中にもそう書かれて、そのことが示されているであります。それでイエス・キリストによって私たちに賜った慈愛による神の絶大な富を知らされていると、この7節には書いているのであります。神のもう絶大なる富というものはイエス・キリストのところに凝集されて与えられている。世の中にはたくさんの宗教とか救いを唱えるものはあるけれども、キリスト教はそういうことで画面に飲水をするけれどもという方がありますけれども、本当に人間の中に下ってきて、人間の苦難を、あらゆる苦難のどん底を経験された上に命をも実際に与えられたという、そういう信仰がありましょうか。他にでありますから、ペテロの説教を見ますと、使徒行伝の4章の12節には、この人すなわちイエス・キリストによる以外に救いはない、私たちを救いうる名はそれを別にしては天下の誰にも与えられていないからであるという、こうペテロはそこで人々にイエス・キリストのことを語りかけているのであります。救われたということは一体、またそれを少し追求してみましょう。救いということを追求いたしますと、これは何か私たちが物をもらったというふうな話ではありません。私たちの生活全体と私たちが生きているという、そのことが救いであるということを私たちは知らなければなりません。あなた方は神の作品であってとそこにある。 その言葉は大変意味の深い言葉であります。神の作品ということはポリエマーという言葉を使っているのであります。ある英語にはこの詩のことをですね、ポウムという言葉を使いますが、これはギリシャの言葉のポイエマという言葉から出た言葉であると言われています。これは、芸術的作品という意味であります。芸術だ、あるいは傑作であるという言葉であります。それであなた方は神の傑作だと書いている。ここに私なんかはとても神の傑作で、これでは笑いますよと人が言われるかもしれないけれども、その前の神を知らないところのつまらない自分と神を知らされた自分というものを作って考えてみると、芸術家が山から泥だらけの石を持ってきて、それのところに芸術家の顔の頭の中にはちゃんとその石の塊の中にこういうふうな人、こういうふうな人間 像があるというふうに思って、そこで胸を振るったり、土を振るったりして、そうしてそこで一つの作品を作り上げる。それで人間というものを私たちは見ますと、それは神の傑作であると言わなければならないと思うのであります。神が創造されたところの人間である。そのことについては私のようなものはということをよく申しますけれども、そう言ってはならない。ここまで神様は私を作り上げてください。これからもう一つ神様はこの私というものをどういう作品に作り上げて、あれは実に傑作であったと、傑作だと言われるまでに神はしてくださるであろうと、神に私たちは期待しなければならない。一人一人自分の残れるところの人生というものは神が傑作としてお作り上げくださるために神が残しておいてくださっているんだと私たちは考えて、神の傑作になるように私たちは祈らなければならない、願わなければならない、こう私は思うのであります。そしてその後に神は結局は救いということは何のために救われているかといえば、それは良き技のために神は救われて、一人の人間をして自分のこと以外は考えなかった私たちが、何か神の見境になるような良い技をしていくように神はお作りください。私はとてもそういうことはできませんという人があるかもしれません。つかのお話をいたしました死刑囚の、吉村という死刑囚は、死刑になりましたけれども、法律を曲げることができないで人を7人も殺して、死刑についに死刑になりましたけれども、死刑の宣告を受けてから彼は死ぬまでの間にキリストを信じまして、そうして自分の過去の生涯とキリストを知った自分のこの生涯との、運命の差のような大きな差を覚えて、そうして自分はこの統治者の中におって何をすることができるであろうかとこう考えて、そうして彼はそこで同じように死刑の宣告を受けておるところの人に対して、彼は 監視の許可を得て手紙を書いてもよろしゅうございますかと言って、それから彼は自分の生涯の過ちを書き、イエス・キリストを知ることができた自分の心のもう生まれ変わりの喜びを彼は書いて、そうして手紙をどんどん書いております。そうしてその手紙をもらって何人かの死刑囚が次から次からイエス・キリストを信じておりました。長い悪事を重ねた生活がわずかな間に神の良き技のために彼自身は自分を提供しておりまして、そうして彼はそこで大きな技をして、最後に教会、そのたびたび彼を訪ねてくれたところの教会に対して手紙を残しておりまして、どうぞ教会がもっとしっかりして宣教のために働いてください、皆さんのために祈りますと言って、彼は死刑を受けてこの世を去っております。神は良き技をするために、自分がいい人間になって自分が良い技をして自分の名誉を上げるためにするんでありません。神は人間を通して今も働いておいでになりまして、人間を通してなんて漠然としたことを申し上げません。私たち一人一人を通して神は良き技をなさせ、結局それは自己満足のためではなくて神の栄光のために私たちが生かされる、こういう生活に私たちが入る、そういうことを神は私たちのためにしてくださったことを本日このところに、あなた方の救われたのは実に恵みによる信仰によるのである、それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である、決して行いによるのではない、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである、こういうこの言葉、どうぞ自分の心の中のリズムになるまで、どうかこのお言葉をしっかりとお読み込みいただいて、ご自分のものにしていただきたい、願います。祈りましょう。全能なる神よ、あなたは私たちごとき者をも帰りに泊まりまして、永遠の大いなるあなたの救いの御業に参加させてくださいまする御恵みを感謝を申し上げます。私たちの教会の兄弟姉妹たちの人数は決して多くはありません。しかし一人一人は実に尊いところの絶大なるあなたの愛によって作られたところの、あなたの傑作であるところの人間であることを私たちは信じます。そうしてその私たちを通してあなたはご栄光のためにお持ちくださいます、このこともあなたの大きな恵みの賜物であることを思って一層感謝を大いにいたします。主よ、どうぞ今週もそのことを思って自らのおるところにおいてあなたをたたえ、救いの喜びに心を通るばかりにあなたに感謝をして過ごすとともに、我々の接する全ての人々にこのあなたの恵みを分かつことができますようにお助けを祈ります。どうぞあなたの美しい御霊、兄弟姉妹たちの生活をどうぞあなた一家一層輝かし、 導いて、あなたの恵みに満たしてくださいますように願いをいたします。感謝と願いを我らの主イエスキリストの皆によって御前に捧げます。アーメン。187番の賛美歌を歌っておりますうちに、今日この教会の方でも招かれております。聖餐の席にどうぞお進みいただきたいと思います。